ここにソロモンに勝るものがある。ここにヨナに勝るものがある。ルカは11章14節から36節まで主イエスの説教を伝えています。きっかけはイエス様によって悪霊ダイモニオンがから救われた人がその証拠印としてものを言い始め、その一部始終を見ていた群衆の反応に一つ一つに対して神の言葉によって新しく塗り直しておられる。主イエス・キリストだけがここにいらっしゃるからであります。どうしても込み出しベルゼブル論争、これに引っ張られてしまいがちでありますけれども、構図としてはイエス様対いわゆる反対者たち、ファリサイ派の人々、そういうイメージでこの論争を見ている私たち群衆という概念から、どうしても抜け出せないわけでありますけれども、ルカはここに一人も反対者たち、ファリサイ派や、の人々を登場させていません。他の福音書を読むと、この印を見せてほしいとか、まあ、イエス様に食ってかかっているのか、全部ファリサイ派の人々たちであります。彼らとの論争はこのあと37節以下でいよいよ、繰り広げられていく。ただこの、ベルゼブル論争、説教が終わるまでの間、そこにいるのはすでに印をつけられている。印がどうやって成就するのか、印がどこにあるのか、それを聞いていたはず。それでも迷子になっている。そういう人々、そういう群衆を印で塗り直す。これがこの11章14節から36節までの主イエスの説教でありましょう。その塗り直されようとしている人々、イエス様はこうおっしゃっている。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。今の時代の者たちは横島だ、非常に耳の痛い、心に突き刺さる言葉であります。その分だけ、心がチクチクしたり、また、何言ってんだ、そんな、反発みたいな怒りも込み上げてくる言葉であります。今の時代、人類史で考えれば今21世紀です。でも私たちがしっかりと見なければならないのは、今の時代、神の国から見れば目に見えるキリストが降臨された時代、そしてそれが終わってキリスト再臨、終末を目前にしている時代、 のことであります。三位一体の神様の視点で考えれば、聖霊なる神が働いている時代、そして私たち罪許された罪人がより一層悔い改めていく時代であります。この神様の時間経過、今はキリスト再臨終末を目前にしている時代、これで考えればまさに今ここで生きている私たちは横島な存在ではないでしょうか。横島っていう言葉を調べると、正しくないこと、道に外れていること、横の方向であること、またその様子、こう、国語辞典では説明しています。ギリシャ語を調べれば、辛い、粗悪な、使い物にならない、悪い、悪意に満ちた、悪辣なという意味があり、本来ならば、緊張、苦境、患難、病気を表現する名詞と、それから働くとか、緊張する、苦痛を与える、それを感じる、骨を折るを意味する動詞から始まっている言葉だそうであります。動詞で表現されているケースは、祈りの中でこの痛みを取り除いてください、そう神様にお願いするケースとして私たち、知っていると思います。名詞で表現される、ケースは少し出遅れるというか鈍っている。このくらいなら我慢ができるとなってしまうケースの方が、多いのではないでしょうか。キリスト再臨を待つ聖霊の時代、その時求められているのは悔い改めであります。出遅れてしまう鈍感さ、自分で責任を取ろう、自分で後始末をしよう、自分で立とう、そういう、神様の守り導きよりも自分でどうにかしよう、そう思ってしまうがゆえに出遅れてしまう、そういう自分自身を差し出すことができない。その意味で私たち信頼しきるという意味で、そして悔い改めができないという意味で非常に出遅れてしまう。そこから始まっていくのが、悔い改めるよりはどうすれば見栄えよく立派になるのか、見えるのか、表面だけを追いかけていく動きになってしまう。この古い生き方、象徴しているのは旧約聖書、バベルの塔を建てる生き方、金の格子を作る生き方から、神の道を外れない生き方に、キリストによって塗り直されている。それでもなお神様の前に
ひれ伏すことができない。
いわば取り戻されて塗り、いるのに元の木阿弥のままで生きている、逆戻りしている。バベルの塔も金の格子も、今日の御言葉で言い換えれば印、目に見える印のことでありましょう。こういう目に見える印、それを求める群衆、回収に対してルカはクリスマスの時から、これがあなた方への印である、シメオンは彼らイエス様ファミリーですねを祝福し、母親のマリアに言った、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。最初からルカは印一つ一つを指し示している。イエス様が洗礼を受けて福音宣教デビューの直前、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた、すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。印という言葉はここでは出てきませんけれども、天の答えは最初からイエス・キリストを指し示しています。最初から今の時代、キリスト再臨を待つ時代の前に、キリストを待望する時代の時からであります。ヨナの印、ソロモンの知恵と言われております。ヨナの印。私たちはあのヨナが嵐にあって、難発そうになって、船員たちに責められたですね、海の中に飛び込むわけでありますけども、そうすると大きな魚に飲み込まれて三日三晩そのお腹の中で過ごした、あの三日三晩復活を指し示している、そう、考えているわけでありますが、これは間違いではありません。ただルカは印としてヨナの印といった場合には、あの三日三晩過ごして救い出された、あの十字架というよりも、むしろニネベの町に対して行った悔い改めを求める説教、こっちの方を重視しているわけであります。ヨナが印であるのではなく、印を求める人々に対して再臨の時に行われる審判をもたらすお方、これを指し示し、このお方の前で自分の罪、これを悔いて悔い改める、こっちの方をルカは重要視しています。ソロモンの知恵は 人間が自力で獲得できる最高最善の知恵ではなく、それを求めたことへの評価でありましょう。彼の知恵の出どころは神様の言葉、何事でも願うがよい、あなたに与えよう。この一言が出どころであります。その結果として彼は賢い者、賢者となり、また栄華を極めたわけでありますけれど、神の一言、何でも願うがよい、あなたに与えよう、この一言、すべては神様の側の方にある。ルカはこれを指し示しています。すべて神様から出ている。ニネベの人々の悔い改め、ソロモンの知恵の始まりであります。そして今ここにソロモンに勝るものがある、ここにヨナに勝るものがあると、イエス様はキリストを指し示しています。先週はシェマ、聞けでありましたけれども、今週は見なさい、聞きなさい、見なさい、ここにとは新しい時代のことであります。キリストを待つ時代から、再臨の時を待つ時代にあなた方は生きているんだ。勝るものとはより大きなもののことです。人の子イエス・キリストが今の時代に対する説教者となっているという、イエス・キリストの説教のことであります。ヨナの説教に勝る説教がここにある、ソロモンの知恵に勝る知恵がここにある。そのお方以外の印は天から与えられることはない。信仰も与えられない。キリスト再臨の時代を生きる伝道者パウロは、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まっている。こう証しています。滅ぶべき罪人のために、神様はなお憐れみを持ってご自身の力が、すべてがあふれている神の国に罪人全員集合と口説き続けてくださっている。罪人全員集合のために神様はご自分の一人子を差し出してよいと考え、実際に差し出してくださった。この御心を、一人子をキリストは分かりました、承知しました。 御心を 100% 背負って滅ぶべき罪人の身代わりとして十字架で死ぬことを、滅ぶべきことを背負ってくださいました。これが神様の愚かさです。そしてこれが天の知恵であります。相手を許すために我が子を犠牲にする、我が子も犠牲になることを引き受ける、神様の知恵です。人間から見ればなんで馬鹿げたことを考え出すんだ、そう笑われるものであります。悔い改めなければ信じることが不可能な神様の知恵です。キリストによって塗り直されなければこの知恵の前に私たち悔い改めて自分自身を差し出すことができない。人間から見ればただただ馬鹿げたことでありましょう。こんな馬鹿げた話は賢い私たちからは一切出てこない、神様からしか出てこない、そういうものであります。この神様の御心を聞いた人々は、見た人々は、指し示されたその印を追っていった人々は、悔い改めてこの福音を信じる、キリストを通して信じるものとされていく、愛されていることを覚えて神様を愛するものとなっていく。ここから聖霊の時代を歩み出すことができていく。今待つ時代から再臨を待つ時代に変化している。キリストを聞き見て悔い改めて生きる聖霊の時代であります。余計な話でちょっと長くなるかもしれません、金曜日ある先輩牧師の葬儀に伺うために東京に行ってきました。まあ大先輩ではなく、年齢的に言えば草深教会の主任牧師と一歳違いであります。まだ50前半、ただ数年前に筋肉のがんに侵され、それが転移して肺がんになってしまった。立つ気力もなく、立つ気は満々でありますが、立つことができないので、最後は、車椅子で礼拝説教を続けておられた。右腕が、動かなくなったので、左手一本で、いろいろと、食事や書き物をしていたみたいであります。ただ最後はもう力がなかったんでしょうね、あの本持ってきて、あの聖書の箇所を読んでみて、もう紙をめくる力もなかったそうであります。 先週の、月曜日かな、日曜日が終わって月曜日に急に容態が変化して病院に、担ぎ込まれたご家族、まあ、あの奏楽者である、音楽家である奥様でありましたので、息子2人とみんなで付き添って、もう覚えてる限りの賛美歌を歌った、そうおっしゃっていました。最後に動かせる方の左腕で人差し指を出して静かに上を指さしたそうであります。その話を聞いて、この人は印であるキリストを最後まで頼り、ボロボロになっていく体の中で指し示す、その務めに誠実であった、そういうふうに、私は教えられました。天が、聖書が、印一つ一つを私たちに与えてくださっている、そして時にはシールとして、それが私たちにも与えられている。シール、それをもらって喜ぶのではなく、つけられている、その印が示しているお方を仰いで、ヨナに勝るものがここにある、ソロモンに勝るものがここにいる、イエス・キリストがここにいらっしゃる、あなたと共にいてくださっている、この印の中で安心して悔い改めて、この週もこの時代を生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。ここに勝るものがある、私たちの信仰や知恵ではなく、天のすべてを語り、教え、解き明かし、そして開いてくださっておられるキリストがおられる、どうかその方の前で私たち自分自身の愚かさも罪も何もかも捨てて、共に歩み出すことができるようにお守りください、導き続けてください。この祈り、感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。